小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話と類似する日本の昔話ということで、日本の天人女房とグリムの太鼓叩きが非常に似ているというお話から、太鼓叩きのまさにクライマックスの部分で
そうですね、
ちょっと終わってしまいましたよね。
そうですね、途中でね、申し訳ないですけど終わっちゃったんだけどね。
気になってたまらなかった方たくさんいらっしゃると思いますが、
そうですね、そうですね、はい、この話ね、
はい、
ある若い太鼓叩きが湖のそばで白い布を見つけて、麻の切れを見つけて、ある娘がそれを返してくれって言うんだけども、自分のところにいてくれれば返してあげるよと言うんだけども、娘が魔女のところに帰らなければならないって、それで僕は君を助けてやることができるかもしれないよと言って、それで巨人を騙してね、自分を巨人に自分を担がせて、それで出かけていくと、でガラスの山へ登っていくという話なのね。
そうですね、そこまで先週、
そこまで先週やったわけね。
そうそうそう、で今週はそこからのお話となりますね。はい、
でその行くとですね、今度は人食い巨人が別のやつがいてね、そこでバトンタッチしてリレーをするんです。これ3人の巨人たちが次々に連れてってくれるんですけどね、帽子のヘリに乗っけたりなんかして連れてる。で高い山まで来るんですね。であれがガラスの山だなと思うんだけど、鏡のようにツルツルしてるからとても登れそうもないんですよ。
はい、
でするとね、そこに2人の今度は別な男がですね、激しく喧嘩をしてて、なんで喧嘩してるのかというと、馬の鞍の取り合いっこをしてんのね。で喧嘩してる、その馬の鞍ってなんだって言ったら、それはどんなところでもその鞍に乗ってたらどんなところでも行けるんだという、そういう鞍なんですね。
はい、
なのでそれをね、太鼓叩きはね、じゃあ俺が決着つけてやると言って騙して、それでポンとそれに自分の乗っちゃってね、でその鞍に乗ってガラスの山行けって取っちゃうわけね。奪ってガラスの山、今度はその鞍に乗って行くんですね。でそのガラスの山まで行くと、石造りの家があって、おばあさんが一人いてね、でそのおばあさんが何の用かというもんだから、寝かしてくれと、自分を入れてくれっていうんですね。でどんな仕事でもやるからここに置いてくれっていうふうなこと言って、そのおばあさんがですね止めてくれるんだけど、翌日自分の指からね、指抜きを外してですね、で太鼓叩きにくれるんですね。それで夜までにこの指抜きで池の水を全部汲み出しなさい、魚は全部種類と大きさによって分けなさいって言うんですよ。指抜きですよ、こんなちっちゃな、
はい、
それで池の水を全部抜いて、で魚をより分けろって、こういう難題をやるわけね。
そ
んなことやってもできるわけないと思うんですけども、はい、すると家の中から一人娘が出てきてですね、それで悲しさを交わしてるのに、どうしたんだって聞くので、太鼓叩きがこういうわけで俺にはとてもできないと思うんだって言うとね、私が助けてあげましょうって、その文字のね、はい、私の膝を枕にして眠っててください、目が覚めたら仕事はできていますよって言うんですね。
はい、
ここでまたその眠ってなさい、で女が眠ってる間にやってくれるって、それが出てくるわけですよ。
天人女房と同じですね。
そうでしょ、あれが出てくるわけですよ、これね。で娘は願いの叶う指輪を回してね、魚よ来たれって唱えると、全部水が、池の水が上がっちゃって、それで魚がバーッと種類ごとに並ぶんですね。自分で並ぶわけね。それで娘が今度はですね、一匹だけ仲間から外れて横たわっています。今夜あのおばあさんが来て、自分が言いつけたことがみんなできているのを知ると、どうしてこの魚だけ仲間から外れてるんだと聞くでしょう。
はい、
その時この魚をばあさんの顔に投げつけて、こいつはお前のためだ魔女めと叫びなさいって言うんですね。で夕方になると本当におばあさんが来て、どうしてこの魚だけ仲間から外れてるんだって言うと、男が言われた通りね、教えられた通り、こいつはお前のためだ魔女めっつって魚をおばあさんの顔をめがけて投げつけたと。でおばあさんは一言も言わずに睨みつけて行ってしまった。
はい、
で次の朝になると、ばあさんは今度太鼓叩きに別な課題を与えるんだ。今日は森の木を全部切り倒して薪に割って積み上げろ、夕方までに全部片付けろって、ここでも難題が出てくるんですね。はい、それで困っていると、またあの娘が出てきてですね、 私の膝を枕にしてお眠りなさい、目が覚めたら仕事ができていますよ。で本当に全部そうできていたと。で森の木はすべて音を立てて倒れて、薪の長さに切られて一人手に積み上がりました。で太鼓叩きが目を覚ますとね、また娘が、枝が一本だけ残っていますが、夕方あのおばあさんが来て、あの枝は何だと聞いたら、ばあさんをその枝で叩いて、こいつはお前のためだ、この魔女めと言いなさいというふうに教えてくる、
はい、
で夕方ばあさんが来て、何のためかって聞いたもんだ、太鼓が教えられた通り、こいつはお前のためだ、この魔女め、けれどもあざけるように笑ってね、今度は明日の朝早く森中の薪を集めて山と積んで火をつけて燃やせって、また第三の課題を与えるんですね、はい、そんなことできるわけないと思っていると、また娘が来て、膝を枕にして眠りなさい。で眠ってると目を覚ましたら、本当に大きな薪の山が凄まじい勢いで燃えていて、炎の方は天まで届くほどだったって言うんですね。で娘が言うには、魔女が来てあなたにいろいろなことを言いつけるでしょう、あなたがそれを怖がらずにすれば魔女はあなたに何の手出しもできませんよ、言われたことを全部片付けたら魔女を両手で掴んで火の中へ投げ込んでしまいなさいって教えるんですね、
はい、
で娘がいなくなると、ばあさんがそーっとやってきて、寒い寒い、でもあそこに火があるね、一つだけ燃えない丸太がある、あれを取ってきてくれ、取ってこられたらお前を自由にしてやる、さあ勇気を出して取ってこいって言われるんです、
はい、
太鼓叩きはですね、ぐずぐずせずに炎の中へ飛び込んだけれども、炎に焼かれることはなくて髪の毛一本も焦げない。で太鼓叩きはその丸太を担ぎ出して地面に横たえた。で丸太が地面に横たわれた途端、丸太は美しい娘になって太鼓叩きの目の前に立っていた。それは難しい仕事をさせられた時に助けてくれたあの娘でした。金色に輝く金の服を着て太鼓叩きには、その娘が王女であることが分かりました。でもばあさんがそこに来てね、お前はこの娘を手に入れたと思ってるな、だがそうはいかないんだと言って娘を連れ去ろうとした。その瞬間太鼓叩きはばあさんを両手で掴んでメラメラ燃える炎の中へ投げ込んだ。炎はばあさんを包んだ。王女は太鼓叩きをじっと見つめた。それは美しい若者だったし、自分を救うために命を懸けてくれたことを考えて、太鼓叩きに手を差し出して、あなたは私のためにあらゆる危険を犯してくださいました。私もあなたのために何でもいたしましょう。私に永遠の誠を誓ってくださるなら、私はあなたを夫に選びます。財産はいくらでもありますと言った。で王女はその太鼓叩きを家の中へ連れて行った、
はい、
で至る所に宝物がいっぱいあった。だけども王女はすぐにこのガラスの山から出ようと言った、うん、すると太鼓叩きは、僕の蔵に一緒に乗りなさい、そうすれば鳥のように飛んで降りられるからと言った。と王女は、いや古い蔵なんて嫌だ、私は指輪を回しさえすればすぐ家につけるのよと言った。で指輪を回した。そしたら二人はあっという間に町の門の前に着いた。ところが太鼓叩きは、僕はまず両親のところへ行って訳を話してこよう、この原っぱで待っていてくれ、すぐに帰ってくるからと言うんですね、
はい、
これが不思議なんですけどね、ドイツの昔話に時々出るんですよこれ。せっかく一緒になったのね、はい、ちょっと相手を待たせて親に報告してくれって、そういう間抜けなことを言うんですよね
一緒に連れて行くんじゃな
く連れて行きゃいいのにね、
置いていっちゃうんですね。
そうこれ一つのモチーフなんですけどね。
そうなんですか、うん、
よく出てくるモチーフ。それでその待ってる間にですね、別れ別れになっちゃうんですよね。でずっとその町の外で王女は待っているんですね、
はい、
で王女は町の外でずっと太鼓叩きの帰りを待っていた。夕方になっても帰ってこないので、あの人はきっと両親の右頬にキスをして私のことを忘れてしまったんだと思って、心は張り裂けそうだった。娘がですね、
はい、
両親に会ってもいいけど決してその両親の右の頬にキスをしないでくださいねって言うんですよ。
あら、そうなんだ
ですね。そうなの。それなのにしちゃったんだね。だから忘れちゃってるわけ。
あ、
うん、忘れちゃってる。
そうなん
ですか、うん、で王女は父の宮殿へ帰る気にはならないで、森の中の寂しい小屋に住むことにした、
はい、
で毎晩町へ行って太鼓叩きの城の前を通った。で王女は太鼓叩きと出会うことがあったけど、太鼓叩きの方では気がついてくれない。でそのうちに王女は人々が、明日はあの人の結婚式だと言って話しているのを聞いた。で 結婚式のお祝いの1日目、王子は指輪を回してお日様のように輝く衣装をと唱える。すると衣装がそこにあった。で王子はそれを着て昼間に入ってくる。そうするとみんなその美しさに目を見張った。中でも一番目を見張ったのは花嫁ね、この別の花嫁ですね、
はい、
がぜひその美しい衣装が欲しいと思った。で花嫁は見知らぬ王女のところに行って衣装を売ってくれないかと言った。でも売るのは嫌ですよと、
うん、
でも今夜花婿がお休みになる部屋のドアの前で一夜を明かすことを許していただけるなら衣装を差し上げましょうって言うんですね、
はい、
だけどその花嫁はですね、夫にワインを飲ませて眠り薬を飲ませて眠り込ませてしまうんですね、
はい、
でみんなが寝静まると王女はね、その寝室の前でうずくまってドアを少し開けて、太鼓叩きさん太鼓叩きさん、私のことを忘れてしまったの、ガラスの山ではあなたを救った私ですよっていうふうに訴えるんです、
はい、
だけど男の方は眠り薬飲まされてるから気がつかないでね、空振りに終わるのね、
はい、
で次の日もまた同じように眠り薬飲まされて寝てる。でそこへ王女はまた太鼓叩きさん太鼓叩きさん忘れてしまったのって訴えるわけですね、
はい、
でも眠り薬を飲まされてしまったんで全くダメなんですね。で2番目に3回目の晩にね、
はい、
夫は人からちょっと言われてですね、あの眠り薬を飲まないで眠るんだ、
はい、
それで起きてるわけ、
はい、
そうすると今の声が聞こえてね、太鼓叩きさんって声が聞こえて、であっと気がついて、あ、僕はどうしてこんな不誠実なことをしてしまったんだろう、僕が再会の喜びのあまり両親の右の方にしたあのキスがいけなかったんだ、あれで全てを忘れてしまったんだ、で飛び起きて王女の手を握って両親のところへ連れて行った。でこれが僕の本当の花嫁です言って、でもし僕が別の人と結婚したらひどい罪を犯すことになりますと言って、で両親に全てのことを打ち明けたら両親は分かってくれたと。それで結婚式がやり直しになってね、でこの本当の花嫁と結婚することになったっていう話になって、すごい長いんですよ、
壮大なストーリーですね。
そうなんですよ、いわゆる羽衣のね、
はい、
あそこの天人女房 の衣を奪ってうんぬんっていうのは前の方の部分ので、後ろの方にこのキスしたために忘れたっていう長いモチーフがつくもんだから、
はい、
ちょっと分かんなくなっちゃうね。
そうですね、
うん、ちょっと人目につかなくなるんですけど、でもこれは明らかに我々から言えば天人女房ですよね、同じ
モチーフ出ましたよね、
そうなの、うん、ということがあってね。
へ、
で僕はこれを初めてその若い時に読んでね、ドイツ語で読んだんだけど、わあこれ天人女房だと思ってびっくりしたんですよ。でなんでこういうことが起きるのかと思ってね、
はい、
でそれからグリムの研究をやりだしたんですけどね、
きっかけになったお話ですもんね。
結婚になった話、それで今の話をね、世界的に見るとですね、この宇多先生が作った国際昔話和形カタログにも出てくるんです。
なんて書いてあるんでしょうか。
そう、この中に400番という番号がありましてね、
はい、
いなくなった妻を探す夫という大きなタイトル、いなくなった妻を探す夫、
はい、
確かに初めのところそうでしょ、羽衣を着て手に帰っちゃう、でそれを追いかけていきますね、
はい、
そこの部分がまあ中心な部分だから、それで分けて、でそれにサイプタイプが3つありましてね、
はい、
いなくなった妻を探す夫に3つのタイプがあって、その1と2はちょっと今省略しますけど、
はい、
3番目のタイプがこれなんですよ。ちょっと読んでみますね、
はい、
若者は鳥かっこして白鳥カモガチョウハトの群れが岸に降りるのを見る。鳥たちは羽毛のコートを脱ぎ美しい乙女になる。鳥たちが水浴びをしている間に若者は一番美しい乙女の羽毛のコートを盗む。その乙女は他の土地たちと共に去ることができず、そのため若者と結婚しなければならない。後に男の母親の不注意で乙女が自分のコートを手に入れ、子供たちと一緒に飛び去る。乙女は若者に異界の自分の行き先、例えばガラス山を教える。一の半と同じように男は妻を探しに出かけるというふうなんですね。明らかにこれはもう今の天人女房ですよね。
そうですね、
そんなんですね。で日本の場合は天なんですけど、
はい、
グリムの場合にはガラス山っていうふうになってね、ガラスの山、
そうですね、うん、
非常に到達しにくい山ですね、ガラス山だから滑るからね、うん、
はい、
天も遠いから登るのは大変なわけじゃない、
そうですね、う
ん、だそういうところが違うんですよ。 だけど出来事は同じだよね、
はい、
出来事はね。でグリムの場合には今の後半の部分は余計なものがいっぱい入っちゃってるけど、だから分かりにくいんですけどね、はい、これはもう明らかに羽衣の話ですね。
これは日本とそのドイツ以外にも
そうなんだよ、それがね、
たくさんの国が書いてありますね。
宇多さんがね丹念に調べて書いてくれたんですけどね、
すごいですね。完全に世界、
全然知らない国もあるけどね、全然知らない国もある。
本当に世界中ですね。
完全に世界中ですよね。
大きな国だけじゃなく小さな国も、
小さな国もね
伝わっている。
南米までもアフリカも含めてね、すごいですね。これは本当に世界中の話なんだよね。
先生も最初はもう日本の話と思ってらっしゃったんですもんね。
そうですよ、全く日本の話と思ってたんで、
それがこんな世界にあったとは。そうそうそう、うん、びっくりですね、うんうん、面白いです。
そう、うん、だから僕はもちろんね、その学生の頃こんなに世界中にあるとそこまでは思わなかったけど、
はい、
何しろ日本の羽衣だと思ってたのがドイツのグリムにもあるということ、これは僕には衝撃でしたね。大学1年生の時衝撃、それであこれはもうグリム童話やろうっていうふうに決心したんですよね。
そこから先生の、うん、
そこから始まったんです。
研究が始まったんですね。
本当にそう始まったんです。でもねこれ聞いていて分かるように基本的にはですね、出来事が開拓民だよね、森の切れとかさ、
はい、
耕せとかね、種を植えるとかね、開拓民と関係があるねこれね、うん、ということ、これ大体世界の学者が認めてるんですけどね。森林開拓、昔のその森林開拓の時代の話じゃないかって言われてるんだね。
なるほど、
という面白さがあるんです、はい、昔話研究には
今日はグリム童話と類似する日本の昔話ということで、
うん、
天人女房と太鼓叩きのね、うん、お話が非常に似ているということでしたが、ね、本当に世界中に似ている昔話ってあるんですね。
あるんですよね。この中にも例を挙げ出すときりないんだけどね、いろんなのがあるんですよね。面白いね。
面白いですよね。
面白いですね。本当不思議だね。
はい、
サルカニ合戦なんかもあるしね。
サルカニ合戦もじゃあ
グリムにあるんだよ。
ああそうですか、ね、やっぱどうしてももう日本のものって
思いますよね。
そう思いますよね。もっとちょっといろんなお話聞きたくなっちゃいますか。
そうですね、また機会があったらやりましょう。
はい、ぜひお願いします、うん、では先生、来週はなんと500回を迎えます、
う
ん、
ああそうだね、すごいですね。
すごいですね、うん、約10年と
約10年ってことですよね。
はい、
1年52週だもんね。
そうですよ ね、
すごいね。
先生ずっとお元気でじゃあ500回はどんなお話にしましょうか、う
ん、まあ昔話いろいろあるんだけど、
はい、
特に僕が好きな話ってのいくつかあるんだよね。
あ、
それを聞いてもらおうかね。
じゃあ先生お気に入りの昔話を紹介していただけると。
そう、そんなことだね。
いうことなんですね。
そうね、
数多くある昔話の中から何のお話が選ばれるのか、これは楽しみです。
どうせ真面目な話じゃないんだけど僕が好きなのは
先生の好みがね、現れますね、は
い、
楽しみにしています。
じゃあ操作してください、はいはい、
それでは小澤先生、今週もありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。